ちは。モデルベースのセキュリティのセッションにようこそおいでくださいました。私はヤン・ユリアンスと申します。ミュンヘン工科大学から参りました。このプレゼンテーションをさせていただきますが、まずは主催者に対しましてこういった機会をくださったことを感謝申し上げたいと思います。今回の会議で発表できますことを嬉しく思います。このセッションではどういった問題を取り上げるかということを説明いたします。まず一般的にご承知の通り、社会もまた経済も今やますますコンピューターネットワークに対する依存度を深めています。これをインフラとしていろいろな仕事を行っています。特に現代社会のあらゆる側面においてますますコンピューターネットワークが使われており、通信、金融、エネルギー、配電、あるいは輸送、交通、こういった分野で使われるようになっています。ということは、こうやって使われているネットワークがいろいろな機能、施設を提供しているわけですが、ますますそれが攻撃に対して脆弱になっている、脆くなっているということを示します。というのもネットワークを使ってあらゆるいろいろな施設ファシリティを接続するために使っているのですが、そうなりますとそれを使うということをもともと考えていなくてもユーザーが知らずに使っているということがあります。例えばインターネットというのはもともとはあらゆる人たちが使うということは念頭に置いていなかったわけであります。またこの重要な公共サービスの提供ということも目的としていなかったのですが、ということからこのインターネットというのは決してそのセキュリティの程度は高くなく、またいろいろな攻撃に対してリスクをはらんでいると言えます。また特に具体的な問題として、こういったシステム、ネットワークが今やますます世界的な規模で接続されており、そうなりますと例えば別の国から攻撃が仕掛けられたりすることもあるのです。あるいはこういったシステムに対して攻撃を仕掛ける人に対してこの法律をもって対抗することもできないような状態が起こりうるわけであります。そこでこういった攻撃に対してのネットワークのセキュリティということがますます重要になってきているということが今回のこのプレゼンテーションのテーマです。セキュリティにおける問題とはどういうものがあるかといいますと、皆さんもお気づきかと思いますし、実際マスコミなどを通してお聞きかと思いますが、今いろんなシステムが実際に使われており、それらは十分セキュリティの程度も高い安全なものであるという想定になっていますが、実はそうではなくて、実際には多くの問題が発見されており、時として実際にシステムが使われて何年も経ってからこういった欠陥が露呈するということがあります。一つにはこのセキュアな安全のシステムをきちんと設計して攻撃に対しても十分この強靭な対抗力を持ったものを作るというのが難しいという問題があります。つまりいろんな要件を考えなければいけないわけですが、しかしこのシステムに対して干渉してくるこのアタッカー、ハッカー、これが意図的に行ってくるいろんなやり方がある中において、実際にシステムがどういった形でそういった攻撃に対して反応するかということが予測が難しくなっているのです。信頼できないようなユーザーによって攻撃を受ける場合に、それを全て想定できないということがあります。また設計をする側、あるいは実践する側においてセキュリティに関しての知識が必ずしも十分ではないということもあります。あるいはまた実際にシステムが導入されている中において、セキュリティに関しては事務的な形で検討されることがしばしばあります。つまり最初にまずシステムを設計して、そして実際に使われ始めてからセキュリティが心配だというような状況が出てくることが多々見受けられます。それからセキュリティのメカニズムというのをただ盲目的に使用するわけにはいかない。つまりどういうことかと言いますと、例えばセキュリティのテクノロジー、例えばファイアウォールなどを購入してきて、そのシステムに入れれば中は安全だとは必ずしも言えないのです。というのも問題は多くの場合この攻撃というのが システムとセキュリティメカニズムの間において発生することがあるのです。ですからこういった点に関しても十分対処して、そして検討しなければならないのです。ですから、ただ単に何かセキュリティの技術を買ってきて、それを箱からいきなり出して、そのまま使えればシステム全体が安全だとは言い切れないのです。つまり、開発する場においては、セキュリティという側面を十分検討しなければいけないのです。では、どういったアプローチが今まで取られてきたでしょうか。いわゆるペネトレーター&パッチ、泥縄式ということがよくやられてきました。つまり、最初にシステムをまず開発し、そしてこれを使い始め、ところがシステムに対して侵入があった、例えばハッカーが侵入してきたというと、問題は何かということを事後的に発見し、そしてコードパッチを開発して、これを顧客に配信し、システムに対してその手直しをするわけですが、これにはもちろんこういったやり方には欠点があります。まず本来そういったやり方というのは、このセキュリティが十分でないということです。つまりシステムに問題があるということを認識したときには、もうすでにその欠陥部分というのを十分このハッカーが利用し尽くした後かもしれません。あるいはこのシステムに関して、こうやってドラマ的にソフトウェアのパッチを導入し続けるということであれば、まずはコストがかかってしまいます。いちいちこれを配信しなければなりません。またシステムに対する顧客の信頼も失われてしまいます。ということから、これは破綻をきたすやり方です。そこで従来のアプローチとしては、このフォーマルなメソッドとして使われてきたものがありますが、数学的に論理的なベースでもってシステムを設計し、得てくるやり方というのはコストがかかりすぎると、実用化にはこのコストがかかりすぎるということがありました。またしばしば、特にそういったやり方に関してトレーニングしなければいけなかった。それからまた、こういった手法を用いるということになりますと、このフォーマルな仕様を構築しなければいけない、そしてそれを分析しなければいけないということから、これもまた実際やるとなるとコストがかかりすぎるということになります。そこで、これに比べまして、私が今日皆さんにご紹介するアプローチの目標とするところは、セキュリティという側面を最初からシステムのデザインの段階から取り込んでいこうということです。つまり、初期の段階からシステムの開発においてセキュリティを捉え、そしてシステム開発という文脈の中でセキュリティを捉えていこうというものです。そしてセキュリティに関しては、かなりシステム開発の中において、この広範な見方を取っていきます。というのも、ハッカーというのはどこを狙って攻撃を仕掛けてくるか分からないからです。ということから、システム全体に関して一貫した整合性のある見方を取ることで、このシステムの見方に関してこのギャップが発生しないようにする。ギャップがあると、そこをついて攻撃が仕掛けられてしまうのです。で、これを実現するにあたっては、まず第一に、システムの設計においてモデルを使い、そしてまた UML を使い、そしてこのモデルをもうこのデザインレイヤーの中で、すでに存在しているような欠陥に対しても、これをカバーするべく取り込んでいく。そしてまたモデルを使ってテストのシークエンスを生成し、それによってインプリメンテーションにあたっても、そのセキュリティを確保していこうというものです。では、なぜ UML を使うんでしょうか。その背景となる動機としては、まず UML というのは、かつてないような機会を重要なシステムの開発において提供してくれるのです。質の高いシステムを実現することができ、しかも同時に、この開発コストという面では十分フィジビリティのあるものです。なぜ UML がこういった意味で今捉えられているかと、こういった捉えられ方をしているかと言いますと、まずはこのシステムのインダストリアルモデリングにおいて、事実上のデファクト標準と捉えられているということです。UML を使っている人たちはたくさんいます。 しかもそういったデベロッパーの数はどんどん増えています。というのも UML は今や広く大学などでも教育が行われているからです。ということから将来のデベロッパーの世代においてはもっと UML を使いこなせるような人たちが増えてくると期待できます。また今までのノテーション、つまり同じようなユーザーコミュニティと比べまして、精密な定義が行われております。そしてまたすでに多くのツールが開発されています。 UML を使って開発という文脈の中で多く開発されたツールがあるということも挙げられます。さて今日はこのアプローチの中におきまして、特にこのいろいろなここでご紹介したようなダイアグラムという背景の中で説明していきたいと思います。アクティビティダイアグラム、クラス、シクエンス、ステートチャート、デプロイメント、そして最後にシステムの中にいろんなビューをまとめた形でこれをパッケージとして見ていきたいと思っていますし、またこの UML の重要な側面として今日ご紹介いたしますのはノテーションを拡張しています。標準の拡張メカニズムを使っています。これはステレオタイプ、タグ、コンストレイント、制約と呼ばれています。私としてその中でもこういったメカニズムをいかに我々のアプローチの中で使っているかということをご紹介していきたいと思っています。ではこの拡張メカニズムとしてはどういうものがあるかといいますと、まずステレオタイプを使うことができます。これはモデルエレメントに対してのラベリングにおいて使われています。 UML のスペックの中においてこのモデルエレメントのラベリングを行うわけですが、考え方はステレオタイプでラベル化されたモデルエレメントというのは具体的な意味を持つようになります。第2にまたタグ付きの値を用いることができます。そしてある特定の値をステレオタイプ化されたエレメントに対して付与することができます。そして最後に制約ですが、これはステレオタイプとの間の関連付けが行われており、さらに追加的な意味をモデルエレメントに対して持たせることができます。モデルエレメントはこのステレオタイプとしてのラベルが付けられているわけですが、この拡張メカニズムを説明した後、今度はいわゆるプロフィールというのを使いますが、これによりまして UML をある特定のアプリケーションドメインに向けて拡張することができるようになっています。今日の話の中では特に UMSEC、これは特に UML をセキュリティの高いシステム開発の面で拡張した、こういった点を特にご紹介していきたいと思っています。でこの拡張の目的とするところはどういうものかといいますと、まず最初に UML モデルを作り、そして UML モデルをその弱点がないかどうか評価します。それをデザインレベルでやります。こういった形で確立されているセキュリティエンジニアリングノレッジを活用することができますし、また UML モデルの中にそれをカプセル化することができます。それはどういうことかというと、デベロッパー自身あまりセキュリティに関してトレーニングを受けていなくても、この専門家のエンジニアリングのナレッジを活用できるのです。 UML のパターンを UML モデルの中において活用することによってそれが可能になります。またセキュリティを初期の段階、システム開発の初期の段階から考慮することが可能になりますので、コストの削減にもつながります。そうでないと、例えばセキュリティを開発の後期になって考えるということになればコストがもっとかかってしまいます。例えば後になって変更しなければいけないというようなことも出てくるからです。例えばセキュリティに関してのそのフローを是正するということで後でやるとコストがかかります。そしてシステムが認定を受けることもできます。公式なセキュリティレベルに関して認定を受けることができれば、またこういったシステムに関してのドキュメンテーションの提出も必要になりますが、もうすでにこういったアプローチを取ればもうすでに UML モデルという形でドキュメンテーションができているわけですから、これによってそういった認定のコストを比較的低く抑えることも可能になります。もうこういった情報が利用できるからです。それではこの後は UML スペックのプロフィールについてもっと詳しくご紹介いたしましょう。まず第一に少し 申し上げたいことがあります。こういった目標をどうやって達成するのかということです。まず第一に、何度も発生するセキュリティの要件というのがあります。つまりしばしばこういった安全なシステム改善において出てくる要件というのがあります。これをカプセル化し、ステレオタイプの中にカプセル化することができます。というのも具体的な意味として、もっとそれをUML モデルのコンテクストの中で精密に定義することができ、そしてそれを皆さんの UML モデルの中に含めることができるのです。その中にはセキュリティ、そしてまたインテグリティといったようなことも入ってきます。これはまたシークレシーとそれからインテグリティという2つのことが入ってきますが、後でまた説明したいと思います。それからまたステレオタイプと関連しているようなものもありますので、その場合には EML の評価をするわけですが、セキュリティの要件を使いながら、このようなデザインレベルにおいてどのような弱み、脆弱性があるかどうかということを評価していくわけです。ということで、セキュリティ上の、テクニカル上の要件の中に UML のスペックが入っていて、そしてこれが全般的なセキュリティのポリシーを満たすものであるかどうか、その会社の観点から見てそれを十分に満たすものであるかどうかということを見ていかなければなりません。これはスペックを調べるというだけではなくて、そのシステムの中で書かれたコード、つまりそのセキュリティに関連する UML モデルも含んだ形でのセキュリティの要件に見合ったようなコードになっているかどうかということを見なければなりません。ここに2つのタイプのセキュリティのモデルがありますので、その話をしましょう。最初のものがシークレシーというタイプのものです。これはどういうものかというと、情報は常に秘密裏に回覧されなければならない。つまり権限を持たない人たちに対してはこの情報は提供されてはならないといったタイプのもの。そして2番目のタイプのものというのはインテグリティと呼ばれるものです。これはどういうものかと言いますと、情報があってこの情報というのは外部のものによって変えられることができないようにしなければならないもの。つまり権限を持たない人がその情報にアクセスしてそれを勝手に改ざんしたりしないようにといったタイプのものです。この2つの要件があるわけですが、それをもとにして、そしてステレオタイプの話をまず説明しなければなりません。でステレオタイプの中にはいくつかのものがあるわけなんですが、そのシステムの物理レイヤーによっていくつかのタイプがあります。このステレオタイプというのはディプロイメントダイアグラムの中からコミュニケーションリンクまたはシステムノードというところにアタッチしていくことができます。例えばステレオタイプのインターネットというのがありますが、このステレオタイプはコミュニケーションリンクにアタッチされなければなりません。でこれはインターネットリンクのモデルをするもので、皆さん方の、広範囲に広がっていくシステムの中で、それを確認しておかなければなりません。でこのアプローチの中にはいくつかのリストがありますが、前もって定義されたいくつかのセットというスレッド脅威というのがあります。でこれはそのモデルに関連しているもので、ある特定のリンクの中でこのような脅威が起こった場合にはこういったアクションがなされなければならない。でこのコミュニケーションリンク上で行われているコミュニケーションに対してこういった対応を取るべきだということを前もって設定するというものです。インターネットステレオタイプの場合にはデフォルトのアドバーサリーの場合には情報をもう削除してしまう。このコミュニケーションリンク上で送られた情報をすべて削除してしまうとか、または送られた情報を読むことができる、または新しい情報を意図的に挿入するといったようなことが考えられます。それは右の下のところのリストに書いてある通りです。でそれに対してステレオタイプの暗号化されたものがあります。これは例えばバーチャルプライベートネットワークリンクのような形で暗号化された情報が提供される場合もあります。このような場合には読んだりそれから挿入したりすることはできませんが、情報を削除することはできます。例えばネットワークのサーバーを1回ネットワークリンク上で落とすとか、そういったようなことによって、 削除することができます。あと LAN とスマートカードといったタイプもありますが、ここでのデフォルトアドバーサリーというのは、このようなメカニズムは通常は攻撃はできないということになっています。しかしいろいろなタイプのアドバーサリーというのがここにあるようなもの以外のものがあります。例えば社内にいる従業員の方たちの中で、LAN のコミュニケーションリンクに侵入して何かをするといったようなものもあります。でこのタイプの情報というのはモデルとしては最初にステレオタイプ、例えばインターネットとか LAN とかこういったものを導入する、でそれに関連している情報、関連しているツールが自動的にこの中に含められますので、セキュリティの脆弱性といったものを分析するときにそれらのものが役に立つということになります。それではステレオタイプの話をしてまいりました。セキュリティ上のリクワイアメントを特定するためにどんなものが必要かという話をしてきたわけですが、ここでは、エクスチェンジ、ペアエクスチェンジの例を挙げましょう。インターネットを使っているわけですが、このトランザクションにおいてはお客様がある商品をある企業から買う、そして顧客がその対価を支払ったところでその商品が顧客のところに出荷される、または商品が出荷されないという場合にはその払った対価は返金されるといったようなもの、それがフェアエクスチェンジと呼ばれる通常のトランザクションです。でこのダイアグラムの中にありますようにアクティビティダイアグラムと関連しているコンストレイントというのがあります。これは、このアクティビティダイアグラムになった時にもう少し詳しくお話をします。アクティビティダイアグラムが後で出てきますが、まずその前にフェアエクスチェンジの条件の話をもう少し詳しくしましょう。まずここに設けられるコンストレイント、制限というのは先ほどのスライドでも申し上げましたが、ここにもっと正確に記述してあります。タグがこのエクスチェンジのステレオタイプには関連付けされています。バイ、買うというタグがあります。これはアクティビティダイアグラムの中では値、バリューとかアクティビティといった形になっております。もう一つセル、売るというものもあります。これはアクティビティにやはり関連しているものです。バイタグが入ってきたようなステートの場合にはその後には必ずセルというステートのところにまでそれは行かなければならないといったような制限です。でもう少し例を説明しましょう。先ほどのスライドから続いています。アクティビティダイアグラムが右にあります。これを見るとビジネスプロセスが詳細に書かれています。買うという行為のビジネスモデルです。顧客がいて、そして企業があります。顧客がある商品を企業に対して要求します。そしてそれに対しての支払いをする。するとコントロールフローは企業の方に行って、そして商品の出荷というところに行くか、またはその商品が出荷されるのを待って、もし来ない場合には企業から返金があるという2つの経路があります。このステレオタイプのエクスチェンジに対して関連付けられているタグは、まず買うというステージにおいては払うというペイ、支払いというタグが関連してきます。そして実際に商品の出荷というところでは出荷というデリバーと、それから返金のリクレームという、売るというステートにおいてはその2つのタグが関連してくることになります。で実際に、支払いを済ました後には、その商品を出荷するか、または出荷されない場合には返金を受けるということで、先ほど申し上げたように、 このアクティビティに関してはコンストレイント、制限として設けられているアクティビティであるということになります。で、ステレオタイプを使って、そしてこのようなセキュリティのモデルを使うことによって、いろいろなケースに関連しているツールを簡単に手に入れ、そしてビジネスケースによってですけれども、こういうふうにセキュリティ上の要件というのは全て満たされるということになります。では、もう一つのタイプのステレオタイプを見てみましょう。これを皆さん方の主要なモデルの中に含むことが好ましいと考えられるセキュリティリンクと呼ばれる、セキュアリンクと呼ばれるステレオタイプです。物理的なセキュリティがシステムのフィジカルレイヤーによって提供されなければなりません。で、そのセキュリティというのがロジカルレベルのシステム上の、つまりコミュニケーション上のレベルのセキュリティの要件とも見合ってなければならないということがここでの条件になります。で、それからここにもコンストレイント、制限が提供されています。各ディペンデンシー D、 クラスダイアグラムの中に設定されている D の中に S、シークレシー、それからインテグリティというステレオタイプというのがあります。で、このディペンデンシーというのは2つのタイプのステレオタイプがあると申し上げました。 S がシークレシー、そして失礼、シークレシーとインテグリティという S というのがあって、そしてこのディペンデンシーにのっとってコミュニケーションが起こった場合には、ここに前もって設定してあるようなセキュリティの要件を満たさなければならないという条件が設定されます。セキュアリンクを使った場合には、このセキュリティ上の要件が物理レベルにおいて提供されます。このアプローチに関連しているツールによって提供されるわけですが、2つのコンストレイント、制限がこれには関連してきます。最初のものはシークレシーのステレオタイプに関連したもので、ここでのスレッド、脅威、これは前に定義した通りの内容ですが、例えばアドバサリー A のタイプの場合には、リード、読むというアクションがある特定のステレオタイプの場合には提供されないというものになります。これは皆さん方のディペンデンシーに対して関連付けられているということになります。で、同様にインテグリティという要件が設定されているような場合には、この脅威が起こった場合には挿入、インサートというものが、導入されない、または含まれないというふうに設定されるということになります。こちらの例では、システムの中に2つのコンポーネントがあります。クライアント側のマシンと、それからサーバー側のマシンの2つがありますが、これはインターネットのコミュニケーションリンクで接続されています。この2つのコンポーネントのコミュニケーションがシークレシーの要件を満たしてなければなりません。そしてこのスライドの例によると、セキュアリンクの要件が侵されたということになります。というのも、コミュニケーションリンク、シークレシーと書いてありますが、これがインターネット上のリンクで通るときに、デフォルトのアドバーサリータイプが起きたというときには、前のスライドで定義したように、インターネットのコミュニケーションリンクにアドバーサリーが入った場合、情報をこのリンク上で読むことができるということになります。ですから、セキュリティのメカニズム、例えば暗号化、現在のシステムのデザインの暗号化というのは、これは、セキュリティがないということになります。ですから、メカニカルにこのシステムと関連しているツールを使いながら、もう一度チェックをしなければなりません。もう一つのセキュリティリクワイアメントで、ステレオタイプの中に、含めるものとして、セキュリティのディペンデンシーというのがあります。これはシステムのストラクチャーの中にある、スタティックなリクワイメントということになるわけですが、このタイプのステレオタイプを使うことによって、セキュリティのデータ上の要件 これはいろんなシステムの中にあるわけですが、それを一貫させることができます。例えばリクエアメントの、例えばある特定のデータに関しての、シークレシーというものがあって、そしてそれに対して、コールとかセンドとかいうディペンデンシーがこのシステムから別のシステムへと送られたような場合、同じデータ、もう一つ別の部分にあるこのデータというのは同じようなタイプのセキュリティ上の要件を満たさなければならないということになります。それからまたその情報が送られている、その情報のディペンデンシーというものも同じようにセキュリティ、ステレオタイプの関連しているセキュリティの要件を満たしてなければならないということになります。先ほどのセキュアリンクがあれば、これは物理的レベルによって提供されるものということになります。このステレオタイプを再度例を使ってご説明したいと思います。先ほどの例の続きですが、インターネットベースの e コマースのアプリケーションを考えてみましょう。先ほど分かったことは、このアーキテクチャにおいてインターネットの接続が暗号化が提供されていない、それは安全だとは考えられないというものでした。そこでここでは例えば暗号化という技術を使ってこの安全なコミュニケーションをクライアントとこの企業の間でインターネット上で実現しようとしたとします。そうするとこういった暗号化において使われるものの一つとして、まず暗号化のための鍵を生成しなければなりません。それがこの例で示されています。このキージェネレーターのスペック使用という形で示されていますが、要はそのような鍵の生成のためには乱数が必要になるということです。そして安全な鍵を生成し、そしてそれを秘密性を保持するためには、この乱数もまた秘密として保持されなければなりません。実際そうなるようにするためには、このセキュリティ、依存性のステレオタイプを使ってキージェネレーターのコンポーネントの要件の一環として、こういった乱数は乱数にかかるオペレーションにおいてはそのシークレシー、秘密性というのが満足されなければいけないし、同じ要件をまたこのランダムジェネレーターという乱数を生成する側においてもその要件を満たされなければなりません。メカニカルな機械的な形でこのある UML モデルにおいてそれをチェックすることもできますし、この例においては簡単にこのモデルを見るだけでこのセキュリティの要件がこちら側では提供されていないということが分かります。ランダムジェネレーターの側にありません。さらにキージェネレーターとこのランダムジェネレーターの間のコールに関しても、やはりその必要とされるシークレシー、隠密性というのは保持されていません。ということから、この場合セキュリティの要件をシステムは満足していないということが分かります。先ほどの例にもありましたように、これも簡単に修正することができます。シークレシーの要件というのをランダムジェネレーターの側にも導入すればいいのです。そしてさらにこのディペンダンシー、依存性のところにもそのような秘密性という要件を含めればいいのです。2つそのセキュリティの要件に関してステレオタイプをご紹介しましたが、これを使ってセキュリティの要件がシステムの中で一貫して維持されているということを確保し、そしてセキュリティの要件としてあるシステムの特定のコンポーネントに焦点を当てたものがあります。これはモデル化されているこのコンポーネントの振る舞いというのが何らかのセキュリティの要件を満足しているということを保証するものです。この例はこのセキュアな情報の流れ、情報フローというのを保証しようというもので、これを実現するためには部分的な情報はどんなものであっても、このシステムの安全なセキュリティに関わるデータというのは権限を持っていない外部者が アクセスすることがあってはならないというものです。このような要件をもっと正確な形にするためには、このステレオタイプとの間のアソシエーション、関係というのを定義し、そしてシークレシーというタグ、先ほどありましたが、これを使ってデータを規定します。つまり秘密性を保持しなければいけないデータに関してそれを規定します。そして技術的なレベルにおいては、この UMLSEC のツールによって施行する制約、制限を使って、この情報の流れを安全なものにし、ステレオタイプによってこのシークレシーということを保証しなければいけないデータ全てに関して、これを使うことで、この間接な情報の流れ、あるいは部分的な情報の流れに関しても、これをその秘密性が保持されなければいけないものに関してはその要件を満足させることができます。もっと詳しく説明したのがこれですが、この例というのは、やはり先ほどの例にもありましたように、ウェブベースの e コマースの例です。もうここでは企業側、ビジネス側というのはカスタマーアカウントというのをさまざまな顧客に関して持っているということが分かります。そしてこのアカウントというのは、何よりもまずその属性としてマネーというのを持っています。これは今まで支払われた金額に関わるものです。そのビジネス側に対して顧客が支払った金額を示しています。そして要件としては、このマネーというこの金額、これを秘密にしておかなければなりません。外部者からは秘密にしておかなければなりません。プライバシーの問題も関わってきます。そのトランサクションに関して企業との間でのこの顧客の側のプライバシーの問題があります。それからまたもう一つの要件としては、 RM、 これはリードマネーというオペレーションです。これを使ってこの残高を読み取ることができるようにする。そしてこれもまた秘密にしておきます。同じことが WM、 ライトマネーというオペレーションについても言えます。これもやはり秘密にしておかなければなりません。でここでの要点としては、システム内において2種類の顧客が存在するということです。どちらかがエクストラサービスを受けることができないとすれば、それはすなわち、例えば1000というこの何らかの通貨単位で1000以上まだ支払っていない顧客です。つまりウェブサイトで何か商品を購入するにあたって1000単位以上の支払いをしていないものはエクストラサービスを受けることができない。一方、エクストラサービスを受ける顧客というのは、この1000単位以上の金額を支払った顧客です。何らかの形で他の当事者がある顧客はエクストラサービスを受けられるかどうかということが分かるような場合、例えば名前を見て、この2種類の形でウェブサイトにアクセスする、そして片方のアクセスというのは、このエクストラサービスを受けている顧客のみがアクセスできるようなものとするわけです。で、RX というオペレーションがそのために必要になります。これはクエリをかけて、ある顧客がこのエクストラサービスを受けているかどうかというのを確認するために使います。ここでの要点は、このような状況下においてはこの RX というオペレーションはシークレットにはできない。つまり権利を持っていない当事者がこれをアクセスすることができないようにはなっていません。で、UMLSEC のツールを使ってセキュリティの要件が、この安全な情報のフローに関しては、このステレオタイプとの関連では確保されているかどうかというのを見れば、この設計においてはそれが違反されているということが分かります。というのも、今まで顧客が支払った金額に関する部分的な情報、それが1000単位以上か以下かというような情報が権限を持っていない当事者に漏れてしまったからです。ここでもこの情報を使って 孤立されたこのセキュリティのエンジニアリングパターン、例えばラッパーというものようなものを使ってこの問題を解決することができるのです。ここではまた別の要件を示しています。システムの振る舞いに関するセキュリティの要件ということで、これはステレオタイプの中でもいろんなシステムコンポーネントの間のアクションが安全な形で行われるように保証するものです。まず第一にデータの秘密性、これはこのシークレシータグを使って維持されていますが、これ保持されなければいけないし、インテグリティの要件についても同じことが言えます。そのラベルがついているものに関してはインテグリティを保持しなければいけません。このような要件というのはもっと UML ツールの中では正確に定義されています。これを使ってまた機械的な形でチェックをかけることができます。別の例ですが、ここではデータセキュリティの要件を使っています。ここではあるシステムにおいて、先ほどの例の続きですが、2つのコンポーネントがあることが分かります。つまり顧客と企業、ビジネスであって、インターネットを使ってコミュニケーションを行っています。ここでは、暗号化を使ってこのコミュニケーションリンクのセキュリティを保証しようとしています。先ほど最初の例において、インターネット上においてその点が安全ではありませんでした。ここではインターネットプロトコールを使っています。これは実はセキュリティのプロトコール TLS のバリアントを使っています。これは SSL の後継プロトコールと考えられています。これを使ってシークレシー S というのを交換しています。それにはセキュリティのプロトコールを使って行っていますが、そのということからスペックの仕様の中にセキュリティという要件が含められたということが分かります。しかし一方、この TLS のバリアント、これはカスタムメイドでインフォコムという会議で発表されたものですが、例えばこの状況においてはセキュリティプロトコールを自分自身で使わなければいけないということに迫られています。というのも、このシステムの要件が標準的なプロトコールでは満足できていないからです。そこで UML を使ってプロトコールを規定しています。シークエンスダイアグラムを使い、そしてセキュリティの要件をその中に含めており、そして UML セックツールを使ってこのプロトコールが本当にきちんと設計されているかどうかを確認しています。情報の交換が秘密裏に行っているかどうかを確認します。でこの例ですが、あまり詳しくここでご説明することはできませんが、この事例においてはこの会議でインフォコムで提案されたものですが、我々のアプローチを使ってこのプロトコールを分析したところ、実はその秘密性という要件、このプロトコールで満足されるはずであったものが、実はこのプロトコールでは満足できないということが分かりました。結果になったのです。これもまた自動的に指摘できるのです。 UMLSEC のアプローチでありますツールを使うことで確認できます。標準的なセキュリティのエンジニアリングのナレッジ知識を使ってこのプロトコールの欠陥を修正することができます。別のステレオタイプの例ですが、 UMLSEC のプロフィールに含めているものとして、この例はステレオタイプである特定のアプリケーションのドメインに適用されるものです。 Java ベースのシステムの例ですが、ここで例えば Java セキュリティのアーキテクチャのメカニズムを使いたいと考えたとします。このバージョンにおいてはかなり高度なメカニズムが使われています。例えばガーディットクラスというようなものを使っています。あるいは暗号化されたオブジェクトを使っています。こういった異なったメカニズムにおいて、例えばガーディットオブジェクトという保護のかかっているオブジェクト、これがこのアプローチでサポートされています。 で、